STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。この時間は外見だけではなかなか分かりにくい心にスポットを当てまして、心の悩みを持つ方やそのご家族と知識や経験などの情報を共有することで、一人で悩まず外に向けてコミュニケーションを取るきっかけになることを目指した番組、心ラウンジをお送りします。例えば今の時代、誰もがなる可能性があるうつ病や引きこもり、そして子どもたちの不登校、また最近少しずつ理解が進みつつある発達障害や LGBTQ などの言葉、さまざまな場面で耳にすることが多くなっているかと思います。その現状やご家族の対応の方法などを専門家の方からアドバイスをいただきながらご紹介してまいりたいと思います。この後8時15分まで心ラウンジにぜひお付き合いください。先週から始まりました心ラウンジ、毎週心に関するさまざまな話題をお届けする番組です。今月はこの番組のアドバイザーとしてご出演いただく札幌市西区友メンタルクリニック古清陽院長のご紹介を中心に、この番組で取り上げていくテーマについてもお話ししています。それではこの番組心ラウンジアドバイザー古清陽院長です。おはようございます。
おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先週は1回目の放送ということで、先生がなぜ大手コンピューター関連会社を辞めて精神科医になられたのか、そしてもし心のバランスがおかしいなと思ったら、我慢せずに風邪をひいた時と同じように学校や会社を休んで、それでも回復しない場合にはすぐに病院に行きましょうねという話をしていただきましたね。さて今週は心療内科の最近の状況についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、ここ数年多くの患者さんと毎日向き合ってらっしゃって、先生が今何を感じてらっしゃるんですか？
そうですね、感じてるところいっぱいありますけども、一番感じてるのは来た方がええ人がまだまだ来てないなっていう感じです。開業しても3年経ってますけれども、何千人と見てきました、はい、しかしもっと早く来ればよかったのにっていう人が多分ね、3人に2人ぐらいです。もっと4人に3人ぐらいですよ。
はい、皆さんやっぱり行くのを我慢してしまうっていう、
日本というこう独特の文化があるかもしれないけど、精神科に行くっていうのは恥ずかしい、自分が弱いから、
ああ強くないといけないっていう思いがあるっていう、
はい、はい、でも、うん、精神科の病気だって病気です。他の病気の何ら変わらないんですよ。あなただけじゃなくて他の人もなる病気です。自分だけはこうなってるわけじゃないんですよ。例えばの話、パニック障害って聞いたことあります？
パニック障害は最近よく耳にしますね、
はい、大人の場合、はい、パニック障害と喘息どっちが多いですか？
私の身の回りだと喘息の人がいるので、喘息の方が多いのかなという肌感覚は今持ってるんですけど、
いやそれがその通りです。例えば皆さんの喘息の人手を挙げてって、はい、何人か手を挙げます、はい、パニック障害の人手を挙げてって何人か手を挙げます。絶対喘息の方が多いです。しかし実は私たち有病率言うんですけどね、今この瞬間に大人の100人おったら何人喘息かかってるかっていうと、大体1人から2人なんです。
100人中1人か2人
大人の喘息は、子供はもっと多いですよ、はいはい、しかしパニック障害っていうのは 2,30 人1人って言われます。
あ、そうなんですね。そう、
なんでってなんでこんだけ多いのに手を挙げへんのって、それはね、自分が病気だと思ってないからですよ。
本人が気づいてないっていう、
本人気づいてないんです。人の多いところいてドキドキするのは仕方がない。
例えば自分のそれがこう性格なのかなというふうに理解をしてるけど、はい、それがパニック障害だと気づいてない。
そうです、これが病気だと気づいてない。そして仮に気づいたとしても諦めてます、
は
い、
諦めるって、
そうです、これどうしようもないやんって。
そっか、それを直す手立ては別にないし、自分の持ってるものだから仕方ないなっていう思いなんです。
そうです、これ人にも言えないし、まあ、しゃあないなって諦めてますけど、しかしパニック障害は精神科の中では割と治しやすい疾患なんですよ。
そうなんですね。
そうですよ、ある程度の精神療法と、そしてお薬を使えば、少なくとも半分以上の人は 2,3 ヶ月で一気に良くなってきますよ。
そうなんですね。今先生おっしゃるそのパニック障害って一言で言うとそういう名前ですけれども、はいはい、具体的な症状として、今もしかしたらラジオをお聞きの方で、はい、もしかしたらって今思った方もいらっしゃるかもしれない、はい、どういったこうことが当てはまるんですか、はい、
あのね、分かりやすく言うとね、パニック障害って名前をつけられてるな思いますよ、はい、要は本来パニックになることはないのに、うん、なんでかパニックになってハカハカして息の仕方が分からなくなっちゃう、うん、
ちょっと心臓が急に鼓動が高まってしまったりとか、
そうです、
呼吸が激しくなってしまった
り、そうです、で皆さんよく言うのはね、息の仕方が分からん、不思議なもんでしょう、はい、でそれが大抵ですね、外で起こること多いです、うん、人の多いところ見られてるとハカハカしてしまうようになるんです。
そうなんですね。
これ病気なんですよ、恥ずかしくないんですよ、うん、これはあなたのそので行いが悪いとか、あなたが今まで努力してこなかったからこうなったわけじゃないんです。これはね、生まれつきなんですよ。
そうなんですね、
はい、
薬でそれが治っていくっておっしゃってましたけど、
はい、
実際にやっぱりそういう薬もあるんですね。
そうです、結構よく効くんですよ。
へー、
そして、はい、皆さんがどうしても考えてしまう精神科の薬というのは癖になる、うん、眠くなる、うんうん、しかしパニック障害に効く SSRI と呼ばれる薬、はい、ほとんどそのような副作用がないんですよ。
あ、
何よりそもそも運転していい薬です。運転禁止じゃないんですよ。
飲んでも例えば眠たくならないとかそういったことなんですか。
そうです、運転禁止じゃないということは、まあ、運転していいよ、でも気をつけてねって。
あ、そういうことなんです、
はい、
何にも知らない身からすると、
はい、
まず自分自身がそういう症状なんだなって気づくのもそうですし、もし気づいたとしても、
はい、
やっぱりこうどうしても病院に行くっていうハードルがすごく高いなって、でやっぱり周りでも、あ、病院に行ったんだねっていう人が例えばいるとしたら、なんか、あ、本当に大変なことになったんだねって思ってしまう自分がいるんですよ、
はいはい、
やっぱりそういった現状って先生がおっしゃるもっと早く来ればよかったのにっていう、そこにつながるわけなんですね。
そうなんです、本当にね、10年ね苦しんで友達が治ったから今日来ましたという人、今までの、そして、まあ、薬使って 2,3 ヶ月ようになりますよ、うん、ほんで今までの柔軟何やったのって、うん、私経験してる患者さんって60代になって、うん、自分がパニック障害かもしれんって、うん、治療受けに来て、そして 2,3 ヶ月で会食できるようになったんです。先生ねって、カレーがうまかったって。
あ、そうですか。
聞いたらね、泣きたくなりますよ。先生ありがとう、外で60歳になって外でカレー食えるようになるとは思ってもみなかった。
そうなんですね。
もう諦めてたって。
その我々からしたら当たり前っていう、そこに到達するまでにたくさんの苦労があったんですね。
この方はきっと大変苦労してきたと思いますよ。いろんな人生の我慢をしてきたと思います。我慢せんでええねん、治せばええねん。
でもなんて言うんですか、今のこの現状を変えていくためには先生はどうしたらいいと思ってらっしゃいますか。
私はまずは精神科の病気の知識を普及する。我慢しなくてええよって、病気なんやから治せばいいよ。例えばですよ、はい、北本さんね、今日風邪ひいた、普通に言うでしょ。いや今日風邪ひいた、調子悪いわと。
あ、言いますね、
はい。まあ、あれはなんでか言うとね、はい、実はね、私たちはね、小さい時に、あ、これ病気なんやってお母さんお父さんから教えてもらうんですよ。例えば熱出したと、子供がね、熱出したら病院に行くもんや、これ風邪やからっていうのは分からないんですよ。
あ、そっか、そうですよね、確かに言われてみれば、
うん、あ、お熱や、病院行こうって、病院連れて行くよ、うん、なんでって、痛いもんする、いやいやいやいやって言うでしょ、うん、ほんで親は、いやいや熱出したら病院行くもんやって教えて、やっと僕らが覚えるんですよ。しかし中学校高校でも精神的にしんどくなったら我慢しないで病院行きましょうっていう教育はないんですよ、
はい、本当に必要なことが実は伝わってなかったというか。
伝わってないんですよ。
そっか、 病気だと気づけないっていうのは、はい、その知識が備わってないから。
そうです。そして日本人っていうのは僕大好きなんですよ、はい、我慢強い、人様に迷惑かけない、うん、しかしその中にこれは心が弱いから我慢して人様に迷惑かけんとこうと思う人がやはり多くおりますし、うん、そこは我慢してんでええねん。
でもなんかそこも教育かもしれないですよね。周りに迷惑かけたらダメだよっていうふうにこう教わってずっと生きてきた中で、
はい、
あ、ダメだダメだ、自分は頑張らないといけないってどうしても思ってしまうなと感じますけど、周りにいる方がやっぱりこう変化に気づいて優しく声をかけてあげるっていうことももしかしたら一つできることかもしれないですね。
そうです。ぜひそうしていただきたいと思います。
まあ、あのメンタルの不調というのは珍しいことではないっていうこと、そしてもちろん恥ずかしいことでもないっていうことですよね、はい、
そうです、う
ん、あのご本人はもちろんですけど、ご家族の方、周りの方も何かおかしいなと少しでも思うことがあったらまずはこう休ませてあげる。でそれでも回復しなければ早めにこれ心療内科を受診する方が先生いいってことですよね。
そうです。ぜひお願いしたいと思います。
そしてなかなかこう心療内科でも予約が早く取れないってなって困っている方がいらっしゃったら、このともメンタルクリニック、先生のやってらっしゃるクリニックですけれども、検索検討をしてみてください。電話番号は 011-213-9955 です。これは初診でも紹介状や予約なしでも受け付けているということですね。
はい、はい、そうです。
詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。それでは先生、今週もありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。はい、
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、 STB ラジオ心ラウンジ、今回は前回に引き続きこの番組のアドバイザー、札幌市西区ともメンタルクリニック古清陽院長のお話を中心にお送りしました。あのパニック障害のお話ありましたけれどもね、やっぱり自分自身がこれが病気だとかそういったことに気づいていない可能性があるっていう、そのことをお話しいただきましたけど、かなりこれが私にとっては衝撃的でしたね。我慢しないといけないだとか、どこかしらで頭の片隅に思っている状態がずっと続いていて、なかなか病院に行くのが遅くなってしまう、その実例もご紹介いただきましたけど、気づくためには自分自身の努力ももちろん必要かもしれないですけれども、近くにいる方、身近にいる方がとにかく、あ、ちょっと変だなと思ったら声をかける、これがやっぱりなんか助け合いというか優しさ、そこにつながってくるのかなと思ったので、私もちょっと周りの人たちの様子っていうのはしっかり毎日見てコミュニケーションを取るっていうことが必要なんだなと思いました。この番組ではこういった感想でももちろんいいんですけれども、皆さんからのメッセージを受け付けています。メールアドレスはコウ先生にちなみまして、コウアットマーク stv.jp です。アルファベットの小文字で KO です。 KO アットマーク stv.jp です。ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧いただきたいと思います。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。では来週も引き続き甲先生にお話を伺います。ぜひお聞きください。それではまた来週。